南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経我深く難事なおうやもあえて驚慢せず油煙はいかん何時ら皆菩薩の道を行じてまさに砂仏することもうべしと南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経
9ページ、9ページね、懸疑章の9ページの、真ん中のところをですね、要は、高台の途中と今日をわきまえざるの間はというね。はい、じゃあ一緒に読みますね。一つ、余が高台の途中と今日をわきまえざるの間は、父母師匠の恩を振り捨てて、質理衝動のために本寺にもうで学問すべきこと。日光上人の末弟たる者は、仏法の言行、実教の二教を明確に知り得ない間は、出世権法を極め、法恩の大道を尽くすために、一時の父母師匠の恩愛を捨てて、総本山に在勤して、大聖人の法門を勉強しなくてはならない。大聖人は父母の家を出て出家の身となるは必ず父母を救わんがためなりうんぬんと教えられている。これは坊さんだけじゃなくてですね、信者さんもこの同じなんですけれども、この信仰をしていく上でですね、この日蓮大聖人様のこの教えのすべてを知るためにはなかなかの年月もまた信仰を求める強い信念もこの必要なんですけれども、そこまでいかなくてもですね、私たちはなぜ日蓮大聖人の信仰をしているのかという日蓮大聖人様の教えという骨組みはきちっと心の中に置いておかなければですね、何を信仰してるのか分かんないと、親がやってたからとかいうようなことではですね、この信仰というものを生涯を通してこの貫くということは難しいし、ちょっとしたこの間のささやきにですね、簡単にその根こそぎこの信仰というものの心というものがこの吹き飛ばされてしまうということが起こるわけですよね。例えばこの世の中ではお釈迦さんがこの仏様だという、それが常識になってこのいますから、日蓮聖宗は日蓮大聖人様が仏だというふうにこの教えとして説かれているわけですよね。でその時に友達とか身内の人からですね、あんた日蓮が仏だなんて、その何バカなこと言ってんのというふうに言われた時に、なぜ日蓮大聖人が仏かということが分かってなかったらですね、そう言われればそうかなというふうに、その簡単にこの信仰というものの心というものが その打ち砕かれてしまうと、相手によって相手から打ち砕かれたんじゃなくて、もう自分の中でその打ち砕かれて崩壊しているということにこのなってしまうわけですよね。だからこの信仰する以上はそれをこのわきまえなきゃいけない。仏法の言行、実教の二教を明確に知り得ない間は、出世拳法を極め法音の大道を尽くすために一時の父母師匠の恩愛を捨てなければならないということなんですよね。つまりお父さんお母さんにこの日蓮大聖人の信仰をしてくださいというふうにその釈伏して頼む以上は、日蓮大聖人の教えがどういうもんなのか、今までやってきた真言宗、禅宗、念仏宗では成仏できないんだということを説明しなきゃいけないわけですよね。何しろやれば分かるからっていうんじゃ、それは釈伏にはならないということなんですよね。最近ね、このね、この法事なんかをするとね、信者さんはまあもちろん願い主ですから、日蓮召集は信心をしている人の法事ごとしかしませんから、この日蓮召集の信仰していない人の法事ごとをするということはないんですけども、つまり信仰していない人から供養を受けるということは日蓮召集ではしないということですよね。だけどその法事に信仰していない親戚の人がこの一緒についてきますよね。見てるとね、退屈そうです。その親戚の関係上、来たけどという感じで、退屈そうですからですね。ですから、その最近特に言うんですけどね、そういう人たちにね、お経やね、この南無法蓮華経のこの題目はね、その鑑賞用に、その聞いてるためにそのお経やそのお題目じゃないんですよと。お経やお題目はその唱えるということがその大事なそのことなんですとですね。ただ唱えるだけじゃそのお経のこの意味っていうものはありませんと。唱えるということは、この今唱えているお経はどういうことが書いてあるのかなということを、全部わからないまでも少し求めてわかろうとするということがお経を唱えるということのこの意味になりますと。だけどただ頭でこれはどういう意味だったということを知ったとしても、自分の生き方にこの教えというものを取り入れて生かさなければお経を唱える意味というものはないんですと。だからそういうふうにただ聞いてるだけ、ただ唱えてるだけ、ただ学んで知ってるだけじゃなくて、この南無法蓮華経の教えというものを自分の命に生かしてこのもらうように、そういうその方向でこのお経やお題目というものをこの捉えてもらいたいという話をするんですね。嫌な顔してます嫌な顔してるけども、それは皆さん方に言えることなんですよね。毎日唱えてますと。毎日唱えてるんだけど何を言ってんのか分かりませんと何を言ってるんじゃ分かりませんじゃ困るわけですよね。何十年もやってるんですから、あ、ここのところはこういうことだな、ここのところはこういうことだなっていうことを、さっき言った骨組みとして知ってなきゃいけないと。で、知ってるだけじゃダメですよね。それを自分の 命、生活というものに少しでもこの仏の教えというものを生かして実行しなきゃいけないというために私たちはお経を唱えている、お題目を唱えているということなんですよね。だからそういう意味で仏法の言業、実教の二教を明確に知らない間は、一生懸命この修行をして信行学ということをこの大切にしなきゃいけない。百仏は信行学っていうものがなかったら百仏はできないということになるわけですよね。でそれにはお釈迦さんが生涯を通してどういう教えを説いたか、華厳、阿厳、法道、般若、法華、涅槃という順番にお経というものがこの説かれていったんだと。でその中で四十四念未見真実といって、一切の衆生が成仏できる法というものは法華経にしか説かれていないということ、そしてこの法華経は前半の14本は釈門、後半の14本は本門、前半の釈門はお釈迦さんが主人公、後半の本門はお釈迦さんの滅後の南無法蓮華経の方が主人公ということが書いてある。釈門は一切の命というものの絶対の平等ということが説いてある。本門はその平等ということがなぜか、それは全ての命、どんな命にも南無法蓮華経の仏の命というものが備わっているということが説かれているから平等なんであり、その南無法蓮華経の命というものは永遠常住なんだと。だから南無法蓮華経の方をお釈迦さんが悟って我々衆生に教えてくれたから、お釈迦さんが死んだ後はお釈迦さんを本尊にして拝むんじゃなくて、この南無法蓮華経がお釈迦さんの中身だということをきちっと理解をして南無法蓮華経を中心にしなきゃいけないんだよということがこの法華経に書いてあるから、私たちはこの法というものを2000年後の末法というものに伝えた日蓮大聖人様は、今度はただ伝えただけじゃなくて法華経の行者として生きる姿を成仏の姿として、この法華経というものを身で読んでくれた。お釈迦さんは法華経を説いたけれども、法華経の行者としての手本は示してくれなかった。法華経の行者としての手本を示したのは唯一日蓮大聖人様だけですから、私たちは日蓮大聖人様を本仏、日蓮大聖人様を仏として信仰するんだと。だから私たちも法華経の行者として成仏する、大聖人様が示された法華経の行者の姿が成仏なんだということを心得て、この信仰というものをしていかなければ、一切修行成仏ということはありえないんだということ、そのことを私たちはこの信仰の中できちっと持ってなきゃいけないということ、これを人に伝えなきゃいけないのが釈仏なんだということなんですね。だから別に大学の先生みたいにたくさんのことを覚えてたくさんのことを知ってなくても構わないと、構わないって言ったら悪いですけども、それを絶対にその見失っちゃいけないんだという、そのことなんですよね。それともう一つは、 世の中にはたくさんのこの宗教がこのありますよね。たくさんの宗教がある。それもある程度骨組みとしてこの知っておかなきゃいけないということになりますよね。知っておかなきゃいけないと。その宗教が何かということを知らないで、その宗教はダメだということは、それはとっても無責任なそのことですよね。こうこうこうだからダメですよというふうに言わなければ、それはただの悪口ということにこのなってしまいますよね。だから私たちはボンクラですから、その宗教の全部をこの知ってるわけにはいきませんけども、大体その宗教の骨組みはその知ってなきゃいけないということになりますよね。まずこの密教はですね、密教は胡麻を炊いたりして、それで減税利益、これが欲しいあれが欲しい、あいつが憎いあいつに勝ちたい、そういう自分の減税利益の願い事っていうものが叶いますっていうような、減税利益丸出しのこの宗教、減税利益を完全に肯定した宗教が密教です。密教だから、自分の願い事と隣の人の願い事が相ぶつかったとしても平気っていうことなんです。自分さえ良ければいいということです、密教の教えはね。ですから充実、なんかわけわかんないような、そういう怪しい、そういうようなこの仕草というものを奥深いものだというふうに感じさせるように、このさせる、これが密教です、ね。それからこの神道もありますね。そうです。真言宗だけじゃなくて、いろんな密教系のこの宗教がありますからね。それからキリスト教、イスラム教、ユダヤ教っていうのは、天地創造、この世の中をその神が作ったんだということを、この荒唐無稽なめちゃくちゃなその理屈ですけども、そういうことをこの言います。ですからみんな神の言うがままに、神との主従関係のもとにこの世の中というものが出来上がってるんだという考え方、自分で考えることを放棄して神に全てを丸投げして、それで神の仰せのままにというふうに考えるこの宗教であります。かたやこの反面、新興宗教も教祖様の言う通り、教祖が昨日白って言えば白、今日黒って言えば黒、いうことを聞く教祖様に一つの間違いもないんだという考え方は、これは創価学会とそっくりの考え方であります。日蓮大聖人の教えを名乗ってますけれども、この創価学会は今ももうまっすぐに新興宗教の道をこの目指して頑張っているということになります。禅宗は自分の力でもって悟りを得て、自分の力でもって仏になるという教えです。ですから日蓮大聖人様は禅天魔というふうに言いました。一人一人が何のに、法華経であれば南無法蓮華経が成仏に至るところの方程式ですけども、何の方程式もなく、私はこうやって悟った、私はこうやって悟った、私はこうやって悟ったということが、もうそのまま当たり前の宗教が禅宗の教えですから、禅宗は一人一人バラバラのその天魔気死骸の教えなんだと いうふうにこの日蓮大聖人様がその断言をしたこの教えなんですね。念仏はこの阿弥陀如来に全てを任して自分は考えを持たないで全部阿弥陀如来にお任せをして、そして阿弥陀如来の極楽に往生して往生するという考え方で、仏教の中でも極めてキリスト教、イスラム教、ユダヤ教、神道に似た宗教であります。仏教なんですけれども、仏教と言い難い内容をこの念仏宗は持っているということですね。立宗は250回、男は250回、女の人は業が深いから500回というふうに言って、その戒律っていうものを守っていくことによって仏になることができますよと、いい心だけ残りますよというふうに、理論的には正しいかもわかんないんですけれども、そういう人格的に道徳的に生きるということができない生い立ちを持った人たちも世の中にはいっぱいいるわけですよね。ですからそういうことを考えたときに、その人間っていうものの悪い心や迷いの心をなくしていくということは、これは不可能なことなんだということなんですね。ですからそれを道徳ということと結びつけて、国でこの保護するこの宗教になったんですけれども、大聖人はそれは律国俗だと、国俗の教えだと、そんな道徳を説く教えが国俗の教え、つまり道徳や人格っていうものが優れていない人間はもう人間ではないんだという差別をその生むだけのことであって、国のことを一番思っているようなふりをしているけれども、一番その国というものを思っていない宗教なんだということで、国俗というふうにこの大聖人様はこの表現したわけなんですね。表現した。法華経の教えは、念仏というものに対しては、このシャバ世界において、この国土において法華経の行者として成仏を遂げなきゃいけないんだと。この世の中は汚いから極楽に行きたい、極楽に行きましょうという教えじゃなくて、自分たちが汚くしたら自分たちがきれいにしていかなきゃいけないんだと。この国土が汚いんじゃなくて、自分たちが汚くしたんだと。自分たちがきれいにすればきれいになるじゃないかと。ね、きれい、汚いものでもきれいにすればきれいになるし、きれいなものでも汚くすれば汚くなるんだと。だからよそにこの救いを求めるんじゃなくて、この場において、この命において、私たちは成仏していかなきゃいけないんだと。極楽に行って成仏するんじゃなくて、この場で成仏するんだと。そして立宗の人格的道徳的に生きて、迷いの心、悪い心をなくすっていうんじゃなくて、迷いの心も悪い心も実戒の命すべてを抱え持ったまんま仏になるということができなければ、それは本当に私たちの救いになる教えとは違うんだということを説いたのがこの法華経と要教教えなんです。こんだけ、ちょっとここは一つ足りなかったんですけど、これだけ世の中にこのいろんな種類のこの宗教がある、だけど世の中の人は宗教はみんな一緒でしょということを言うんだ。だけど信仰している私たちはこの違いも骨組みとしてちゃんとわきまえとかなきゃ、今私が話したぐらいの理解で構わないんですけども、その要点を押さえてちゃんと心に置いとかなきゃいけないということなんですね。信仰するということはそういうことをわきまえて、私たちは信仰して、私たちの法華経っていうのは他の宗教と違ってこういう教えなんだと、だから自分が信仰してるんだと、権行してるんだと、お題目唱えてるんだという、その心構えでこの信仰というものをこのしなきゃいけないとね。 で今私がこんだけの時間でこんだけの話してそんだけのことなんだ、そんだけのことなんだから、だからそのぐらいのことはわきまえてその進行して、そしてもしもっと詳しい専門的なことね、専門的に悩ませることがあった時には、あ、これどういうことなのかなというふうにそこの点を深くその勉強すればそのいいということになりますよね。だからそれがわからないで舎人無にお題目を唱えていれば幸せになれるんだから、病気にならないんだからということで、その信仰を自分のその意地でもってそのやっても、それは本当にこの南無妙法蓮華経の信仰をしているということにはならないということになるわけですね。だからそれを要するにまず自分の心にどしんとその置いて、そしてこの信仰というものをこのしていかなきゃいけない。坊さんであればそのことができなければ本山に行ってちゃんと修行をしなさいと言うんですね。本山は周りに何にもないんだ何にもないんですよ。そのちょっと遊びに行くなんていうことも何にもないです。タクシーとかバスで街を降りなきゃ何にもないんですよね。何にもない、今でも何にもないと、ですね。だけどこの前あのテレビ見てたら女子レスリングのその合宿場がこのあるところは携帯の電波も届かないところだってそこへみんな女の人が全部合宿してその練習してるっていうことを聞いて、ああ坊さんとか信仰だけじゃなくてもう一途にその道を極めようとした時にはもう本当にそういうふうなもう修行と同じようなその生活っていうものをしなきゃいけないんだなと。今回冬のオリンピックで、パシュートとかいう3人でこの滑る人たちがね300日合宿したって言うんですよ。1年365日しかないんですよ。300日合宿したって言ったらもうそれは家族と生活してるとかじゃなくてもうそれだけの生活じゃないですかね。300日、はあ、300日、 家にも帰らない、300日も生活する、それも1年だけ300日じゃなくてきっと何年もでしょうね。ああ本当に、まあ私たちは金メダル取ったとか言ってますけどもね。でこれが終わるとね、その裏話っていうかいろんなこういうことがあった、ああいうことがあった、実は骨が折れてたとか、ああなんとかかんとかこう出てくるとね、ああ本当にねメダルを取ったっていうだけの問題じゃないなと。ということはメダルを取ってない人も同じだけ努力してるということなんですよね。ああ本当にあんだけ何ですか4年間ね、まあ4年どころじゃない、もっと前からですけど、まあ一応サイクルとして4年間努力して、ほいでジャンプなんていうのもジャンプ飛ぶ瞬間にの風の向きだけで4年間全部パーになっちゃうんですよね。4年間何のためにやってたんですかっていうぐらい、その自然を相手にしてやってるんですからしょうがないといえばしょうがないんですけれども、もう技術を乗り越えられない条件が来た時にはもうどうすることもできないわけですよね。それでももうあの人たちはもうそれを生きがいにしてそのやってるということを考えた時に、この南無妙法蓮華経のこの信心の修行というものはその信仰とスポーツと違いますけども、それと匹敵するかそれ以上 その過酷なことがあったとしてもそれは何にもおかしいことじゃないということになりますよね。だからそういう意味でまずその骨組みというかその土台というものが そのきちっとこの定まっていなければこの上にこのしっかりしたそのものを立てていくということはできないということなんですよね。だからそういうことを信者さんであろうが出家の坊さんであろうが同じことなんだということを私たちは考えなきゃいけないとですね。それでお釈迦さんでもね、お釈迦さん釈迦族のね皇太子だったから、だからお釈迦さんはもう直系の跡取りですね。それでお釈迦さん一人っ子だ。でお釈迦さんが坊さんになったらもう釈迦族は違う親戚の子供かなんかに後を継がせなきゃいけないわけですよ。ね、直系の人間がいるにもかかわらずそうなんなきゃいけない。だからもうこの常盆の王はもう一生懸命お釈迦さんがこの出家したいっていうことを言い出した時からもう軟禁状態にして、そのお釈迦さんが出家しないようにこのずっとその見張りをつけてこの邪魔をするわけですよね。そうしたらね、奥さんまで、それまでねその子供ができなかった奥さんがね、もう一生懸命ね、こんな言い方しちゃ申し訳ないけど一生懸命お釈迦さんに迫ってね、それでその子供を産むんですよ。そうしたらねお釈迦さんはね、自分の子供ですよ、自分の子供にね邪魔者っていう名前つけたんですよ。邪魔者って名前つけたんですよ、生まれてきた子供に。自分が出家しようとすることを邪魔するように生まれてきたから邪魔者っていう名前つけたんですよ。そんな親います？昔悪魔くんとかに名前つけてとんでもないその全国的に問題になったことがありましたけどもね、それをその役所はその受け付けるなとか言ってその散々問題になってどうなったか分かりませんけども、悪魔くんで言ったのか違う名前になったか分かりませんけども、すごい問題になりましたよね。悪魔くんどころじゃないですよね、邪魔者ですよ、邪魔者。それでもお釈迦さんは出家したんですよ、出家したんですよ。それでももうこんなもう血も涙もないような人間っていないですよね。それがお釈迦さんなんですよ。だけどお釈迦さんはそれでも親を捨てて奥さんを捨てて子供を捨てて、それでもお父さんお母さん奥さん子供を救うために自分は出家するんだということで出家したんです。シャニムニもう振りほどいてその出家したんですね。だけど世間から見たらこんなどうしようもない人間だという話ですよね。どうしようもない人間だから、それを大聖人様、大聖人様の出家は親もその認めて親も背中を押して出家したわけですけども、大聖人様は本当に親に恩というものを、親の恩というものをこのに報いるんであれば、一時親の恩というものを捨てたとしてもこの南無妙法蓮華経の法というものを貫かなきゃいけないということをおっしゃってるわけですよね。それは南無妙法蓮華経の法はその反対する親をも救うところのこの功徳というものがあるんだということ。だから本当にその親のことを思うのであるならば、この南無妙法蓮華経のこの信仰というものを親がもし反対をしたとしても、親のただ反対を押し切るというだけじゃなくて、こういう説明をこのしなきゃいけないということなんですね。ただ飛び出ると言うんじゃなくて、ただこの信仰をするっていうだけじゃなくて、この信仰はどういう教えなのか、先祖代々の禅宗はどういう教えなのか、先祖代々の真言宗はどういう教えだから、この南無妙法蓮華経の信仰をしなきゃいけないんだということをですね、 聞いてくれてもくれなくても、やっぱりちゃんとこの話をして私たちは信仰していかなきゃいけないんだということなんですね。それをこの大聖人様は、父母の家を入れて出家の身となるは必ず父母を救わんがためなりというふうにこの教えられているということなんですね。